シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部の論平です。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
石山です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
雑談だぜ。
はい、もう5回目ぐらいかな。
なんか馴染んできたかな、シネマクティフ東京支部という場に雑談会というものが。
まあ、そうかもしれないですね。
ね
うん。
え。新たなるリスナーを獲得したいとこですな。
気楽に聞けると思うんですよ
そうっすよ
ね。
ね。だから、
概念の、なんだっけ、対策、
そうね。
みたいな感じ
う
で、
ん。俺、あればっか聞いてるも
ねえ、あ
ん。
れ聞きやすいですよ
聞き
ね。
やすい。だって、ネタバレないだろうしっていうさ。
そう。で、参考にもなるし、みたいな。
そう。だから、特にこの雑談会では、やっぱり、変にネタバレしちゃうみたいなことは、本当に何も知りたくないって人やっぱ多いから、最新作の。だから、そういうのはやっぱり気をつけねばならんなと、私、感じております。
そうですね。
はい。感じておるだけで、守るとは言ってませんけども。嘘です。気をつけてます。今日はどうしましょうかね。
ノープランスか。
のプラン。いや、プランはありますよ。ええ。
おお。
まずね、このシネマクティフ東京支部のロンペさんとやらせてもらってる、Digin U Next で、ボリューム304。だいぶ前でしょう。
は
ベンジャミン・リー監督の、画家と泥棒という作品、
おお、
2020年の作品を取り上げたんですけど、
はい。
この映画が、今年2024年の11月8日から劇場で公開すると。してなかったの？あれって。
してなかったんじゃな
配
いか
信だけ
な。
だったんでしたっ
配信
け？
だけだったと思います
ああ、
ね。
それが今度映画館で見れるということがあって、まずユーロスペース。おなじみの。で、多分全国で順次、多分そんな規模はでかくないんだろうけど、公開されていくようなので、ぜひぜひ、映画見
多
ても
分
らっ
ね、
て。
相当規模小さいんで、
そうですね。
かなり情報貼ってないと見れない感じですね、多分ね。
貼ってくれ。だから、映画を見て、我々の、あ、でも先に聞いてもらってもいいのか、ノートでまだ聞いたりできるので、その304回、画家と泥棒なんか、まあ、うまいこと検索していただいて。で、僕ね、聞き直してみたら、割かしいい内容だったと思ったので、聞いてほしいなと思いますし、映画も見てほしいし、と思ったの。
ベンジャミン・リーはね、新作来ますか
ほうほうほう。そういうことよ。
らね。
そういうことなの、雑談会ってのは。
これ多分配信で来るんで、ちょっと皆さん情報貼っといていただければ。
あ、公開しないの？また。
多分別に今回ないと思うんです
なん
け
か
ど、
国際映画祭とかでやんないの？
多分ね、だから2024年のサンダンス映画祭
ほうほ
の、多分、なんかドキュメンタリーの部門で、
う。
監督賞と観客賞を取ったって書いて
お、
あるか
すげえ
ら、
すげえ。
いい作品だと思うんですよ。
でもさ、画家と泥棒も確か結構評価高かったじゃないですか。やっぱなんかあんだろうね、きっとね。その題材選びとかもそうなんだろうけど。
しかも今回多分ゲーム関係の話だから、石山さんちょっといいんじゃないですか。
おやおや。見ようかね。そういうね、あ、劇場公開するんだ、みたいなのは、やっぱり情報としてはさ、結構やっぱツイッター、今 X か、で知ることが多いんですけど、ツイッターの記事が素晴らしくて、映画を見に行くっていうのは、もうロンペさんとかだと他の情報源で、まあ知ってから見るんでしょうけど、僕なんかはもうほんとツイッターしか見ないんですよ。映画の情報とか、もう最近は。で、その記事自体がすごく良くて、具体的に言うとね、その静岡にある、サールナートホールっていうね、映画館があるんです。
ああ、ありますね。
静岡シネギャラリーっていう。で、この記事を書いている、まあ、ツイッターのそのツイートをしている方、まあ、だから、X でポストしてる方の文章がとても好きで、で、もちろんね、静岡まで、僕と、今、まあ、神奈川に住んでて、静岡まで距離があるから、その書かれた記事を見て東京で映画見るわけですけども、 なんかね、やっぱりその映画館に行ってみたいと思うことがやっぱあるわけで、で、まあこれがね、例えば山口県とか言うんだったらちょっと話変わってきますけど、まあ静岡なら休みがあれば行けるなとは思ってて、せっかくそんなにいい記事で僕がその映画を見たいなと思ったら、その映画静岡まで行ってみようかなとか思ってて、まあなんなら日帰りもできますし、で、その映画っちゅうのがね、じゃあその記事読もうかな。いいっすか？
まあいいんじゃないですか。
じゃあ読みますけども。ここにいる理由も、ここを立つ理由もなく、北朝鮮との国境にある町に流れ着いた中国の男女3人が、互いの人生に深入りするつもりもなく過ごす日々を、その終わりを、透明に少し青と黒を加えた映像で綴った映画を上映します。最果ての地のどこにも行けない停滞感と、どこへも行ける浮遊感、ぶっ刺さりますって書いてあって。で、この人の文章って、いつもその題名は書かないの。こういう映画を上映しますって書いてるだけで、そのツイートをクリックすると、その次のポスト、そのツリーで、題名がわかるようになってて、この文章が気になったら、やっぱり、どんな映画なのか、なんていう映画なのか知りたくなるから、結構僕は、好きでいつも、見させてもらってるんですけど、で、その映画何かっていうと、アンソニー・チェン監督、これ分かります？ロンベさん、題名。
わかんないっす。
分かんない？国境ナイト・クルージングっていう。国境はまあ国境、ナイト・クルージングはナイト・クルージングなんですけど、これがですね、11月の10月の終わりですね、東京では。で、このサールナートホールでは11月に公開されるのかな？ちょっと遅れてやるんですね、だからね。だから、ちょうどね、その頃、時間があるので、ちょっとサールナートホールまで行ってみようかなと思ってますし、もう一本あって、お聞き苦しいかもしれないけど、もう一本じゃあちょっと、その文章を読ませてもらっていいですかね。どっちだこれは。あ、
ちなみに、そのアンソニー・チェンっていうの
う
は、
んうんうん
過去作で言うと、いろいろっていう作品とか、
2代目
熱帯雨っていう作品と
めー、
か、
なんか題名が好き。
多分、東京フィルメックスとかで多分上映されてる作、あの監督、シンガポールの監督。
あ、そうなんだ。
で、僕
中国
は
の人
両
じゃ
方
な
見
い
て
ん
ます
だ。
ね。いろいろも、熱帯雨も両方見て、
よかった？
面白かったですよ。で、だから、シンガポールの映画ってあんま見たことないから、僕の会社の、シンガポールの人と、仕事のミーティングするときに、アンソニー・チェンっていう監督のシンガポールの映画見たよって言ったけど、シンガポールの人は全然知りませんでし
でしょうね。
た。
それはね、日本のね、大多数の人もね、例えば、山中陽子さんの映画見たよって言っても、ちょっとわかんないっすってなるよ、全員。
でもね、出てる主演じゃないけど、ベテランの女優さんが出てくるんですけど、
あ、そうなん
そ
だ。
の人はテレビとかにもすごい有名な人
そ
ら
れ
し
は
く
いい
て、
ね。
その女優さんは知ってるって言ってまし
じゃあこれ、そうか、中国の映画じゃなくてシンガポールの映画なんだね。
た。
シン
なん
ガ
じゃない
ポ
か
ール
な。
に住んでる中国の人。シンガポールとかマレーシアって結構華僑の人多いから、住んでる人、中国の人多いですもんね。なるほどね。そう、それでもう一本の映画っていうのが、映写機材を一式積んだ錆びた車で父と二人、道中言葉を交わすこともなく、いてたロシアの辺境を行き、村を見つけては野外上映を行って、海賊版 DVD を売りさばき、そしてまた次の村を目指す。それだけの人生しか知らない少女が、行き着いた道の果て、世界の果ての海岸で、一つだけ決断をする映画を上映します。っていうツイートがあって、これ、わかります？これ、ロシアの映画なんだけど。わ
これ
かり
なんだっ
そ
けな、
う。わかりそ
名前、なんか人の名
う。
前みたいなやつでし
そう
ょ。
です、そうです。多分その少女の名前なんでしょうけど、
わかんない。
グレースっていう映画
グ
です
レー
ね。
スか。
で、これが最小限の手数で描かれる物語は、それゆえにドキュメンタリーではなく、強固に物語で、 初期ベンダース作品やアニエス・バル
あ
ダの冬の旅を思わせます。ちょっとだからあれ、僕らがディギン・ユー・ネクストでやったさすらいを思わせる内容で
映
すよ
写自
ね。
身っていうか、そうですね。
のロードムービーみたいな感じなのかなと思ってて。これが11月15日からサルナートホールではやるけど、多分東京とかでは10月の後半で見れるはず。で、こういうのがすごく、まず文章が好きなのと、この映画館自体が多分そういう人たちが運営してるんであれば行ってみたいなって思わせるっていうのもあって、とてもいいと思ったし、映画自体も面白そうなんで見に行こうかなと思ってますっていう話をしたかった。
いいっすね。
それでね。で、急にですけど、ちょっとラロッカさんの名前を出すんですけども、ボ
なんか
リュー
すごい、
ム、
かけ離れた話題になる感じがしてびっくりしちゃ
んなことないのよ。
った。そうですね。
そう、ボリューム492、ディギンネットフリックス、ついこの間のテクノボーイズの回の冒頭で、ラロッカさんがお話ししていたことが、とても大事なことだと思ったので、ちょっと
悩みみたいなやつですか？
その話したいんですけど、まずその時のラロッカさんのお話をおさらいすると、なんかまあある映画を見たって言ってて、で、その映画の中で主人公がその劇中のテレビドラマを見ているということを言ってて、で、その主人公がそのドラマに痛く感動しているシーンっていうのがあったと。で、ラロッカさんはそのシーンがすごくよく描けていたとおっしゃっていて、ただその映画自体の出来がうんぬんっていうよりも、そのシーンが突出して良かったんだけど、そのシーンの良さを前面に出して、その映画の良し悪しとか、出来不出来を語るべきなのかどうかっていう話だったと思うんですけど、これ大事な話だと僕は思ったんですね。で、僕たちって映画の話したりしますし、ポッドキャストやってるわけじゃないですか。でも、ポッドキャストとかやってない人でも、その今時は SNS で誰でも世の中に、そういう映画の感想とか発信できますし、なんかそういう映画の感想を言うってこととか、その映画の良し悪しについて、その断じてしまうようなことのしていいのかどうかみたいな話をしたいんですけど、この話のポイントって、その感想と批評の境目の話かなと思ってて、その発信するっていうことが何を目的としてやるのかっていう話かなと思ってるんですよね。で、感想っていうのは、その見た人が感じたこととか思ったこと。で、ラロッカさんがそのシーンを見ていいなと思ったっていう、これは感想だと思うんですね。それに対して批評っていうのは、その良し悪しとか、出来不出来を判断して論じることで、で、同じように思うかもしれないけど、感想に比べてその事実とかその客観性が入るイメージが批評なのかなと思ってて、まあ、それに対してその主観的な僕はこう感じたっていうのが感想だと思うんですよね。まあその言葉遊びがしたいわけじゃなくて、この主観的な感想と客観的な批評っていうのを、まあ、意識的に使い分けていくっていうことを思っててが大事かなと思ってて。その目的によって、その誰かに対してそれを、おすすめしたい、まあ、僕らがポッドキャストでやってるようなことを話す場合は、感想がいいのか批評がいいのかっていう話なんですけど、
僕それを言うとね、僕は映画の批評を一本も作ってないと自分では思ってますね。
いつも感想であるっていうことね。
感想である。僕の中の批評のハードルが異常に高い
なるほどね。
ですね。だから、客観的なだけじゃないんですよ、
もち
僕
ろん
の
もち
中
ろ
の
ん。
批評って。だ
だから、
から、
例えば
いろ
さ、
んな結構条件というか要素が僕の中ではあるから、かなりの人が批評って言ってる表現も批評じゃないと思ってるっていうところですね。
ラロッカさんは、そのポッドキャストとか、その他の場所で映画の話するときに、自分の主観的な感想で話すべきなのか、客観的にその映画を論じるべきなんじゃないかってことを言いたかったんだなと思ってて、それがごっちゃになっちゃうと、その感想をその映画の出来不出来のように話すのはいいのか悪いのかって話をしてたんだと思うんですよね、そのこの間のポッドキャストで。 で、じゃあ感想と批評っていう話ですけど、まあ、さっきも論平さんおっしゃったように、その、より高度、というか、より手間がかかるっていうのは批評の方で、のは当然で、まあ、監督のインタビューとか、どうやって撮影したのかとか、脚本を読んだりとか、原作読んだりして、その、導かれる事実について話すとか、だからこういう表現になってるんだよっていうのを解説するのが批評の役割というか、
だ
だ
から
から
自
本当
分
に、
の意
そうだよね。
見を、自分のこう感じましたっていうのを言うにしても、その、
そ
今
の
石
上
原
で
さんが言
言うっ
わ
て
れ
こと
ただ
よね。
言う、事実とか、監督がこうしたかったんだっていうものを知った上で言うっていうのが批評なんですよ。
そうですよね。だから逆に言うと、誰が話したとしても批評っていうのは事実だから一つしかないから、その話し手の個人っていうのは、まあ、より小さい範囲に落ち着くってことですよね。
自分の意見みたいなやつは批評の中のほんのごく一部になるは
そう
ず
だよ
なんです
ね。
ね。
ただ、どうしても人が話してる以上、その人が恣意的にか、まあ、意識してないかによって、あんまり色が出ない場合もあるし、でも、ある程度やっぱり選んでしまうから、人っていうのは、ドキュメンタリーと一緒で。だから、まあ、話し手によって多少変わるにしても、批評っていうのは大まかに言うと、一つしかない。事実が、まあ、表明されるってことだと思うんですけど、逆に言うとね、だから逆って言ってますけど、その感想のいいところっていうのは、その継続的に聞いてくれるリスナーの人が、このロンペさんって人が自分はどうも好みが合うみたいだなってなった場合に、じゃあこのロンペさんって人が面白いっていう映画は自分も楽しめる可能性が高いなって思ってくれるってことがあって、そういうのはこういうポッドキャストやってる人たちが、まあ大概 やってる強みというかね、ほとんどみんな感想なので、だからそういう部分ではいいとは思う。
だから僕は、石山さんもさっきツイッターから映画情報を得るって言ってましたけど、僕もそうなんですね。で、かなりの人、映画関係の人をフォローしていて、で、その中ではもう、なんでしょうね、まだ日本公開前の作品とか、海外で上映している作品とかの情報をすごく詳しい人たちもいて、その人たちから情報という意味では得るんですけど、だんだんその人たちの、
そうなんだよね。
なんでしょう、感想というか、どういうふうに映画を見るかっていうのは分かってくるじゃないですか。だから僕はそこで、情報は得るけど、この人の、評価とか、感想は参考にしないっていうふうに、僕の中で決めて
そうなんだよね。
この人が悪く言ってるけど、これは信用しちゃダメだなって思ったり、この人がいいって言ってるけど、そうとは限らないだろうなと思いながら、自
そう
分
だ
で、
ね。
映画を見るってことはやってます。
取捨選択は自分でするってことだね。
そうです、そうです。
けどやっぱ人間だから、そうは思ってても、多少やっぱり影響されることっていうのも、まああるかもしれないしね。その、先入観じゃないけど。
まあ、ありますよ
だからその、この人が悪いって言ってるってことはいいんじゃねえかっていう逆の先入観みたいなのもあるわけだし。人間だからさ、全く無の境地ってのはやっぱ仏様ぐらいに
ああ、
な
難
らない
しい、
と
難
なか
しいで
なか難
す。
しいとは思うしね。だから、もう見ないんだったらもう見ないって決めて、もう 洞窟にでも隠れて住むしかないっていうさ、怖いね、SNS ってのは。
だから、まあ、U-NEXT は結構し、あの、タイトルは知ってたみたいな作品ありますけ
確
ど、
かにね。
Netflix とかで新しい映画出てき
まあ、
て、
一切先入観ないから ね。
しかも、自分が選んでない作品とかも来るか
そう
ら、
ね。
その時って結構先入観なしで見ることができ
そ
るっ
りゃ
ていう、
そう
まあ、
だ。
貴重な機会かなとは思ってますけどね。
なんだよ、テクノボーイズってって思ったもんね。でもさ、逆に言うとさ、だから世間の評価にさらされてない作品を見なきゃいけないから、まあ、まあ、良くない言葉で言うと、まあ、外れも多いわけで。
でもね、外れも多いし、僕ら、まあ、ポッドキャストもそうだけど、僕って、映画の感想を必ずツイートはしてるんですね。劇場で見た映画の感想は。で、映画祭で見るときって、ワールドプレミアだったりするんですよ。
まだ誰にも。
まあ、関係者は見てるかもしれないけど、一般観客として初めて見るっていうときに、やっぱりね、僕、映画の感想、人の感想を見てても、この人は、前評判とか、人の感想に影響されて書いてるなって思うことすごくあるんですね。で、 それができないじゃないですか。その
そうね。
映画祭の初めてみたいな。特
だから
に、
いいわけだ。
勝監督作とかのやつって、本当に真っさらな目で見て、
そうね。
感想を書かなきゃいけないんで、僕はそこ、すごい、ゾクゾクするっていうか、
その、あれでしょう。誰もまだ足跡つけてない親切の上でこう、
そう。
バタ
見
バ
る
タ
こ
し
と
て。
も楽しいし、それを自分がよく見たのか、これはつまんない、つまん、面白くなかったみたいにこと言うのって、すごい、自分に返ってくるじゃないですか。それはすごい僕はドキドキすることなんですよね、なんかね。
逆に言うと、その、めっちゃ手垢のついた作品でそれやるっていうのも面白いけどね。全然関係なく、世間の評価とか関係なくっていう。まあ、逆にそういうピュアな人いっぱいいるからな。
ちょっとそれにだけですね、結構炎上してるやつとかなんかありま
まあ
したけ
確
ど
か
ね。
に、そうね。確かにな。炎上なんかしたって別にいいじゃんみたいな強さも欲しい。
僕は嫌だな。
まあ意味がねえか。まあ、いずれにせよ、僕はその、Digin U-NEXT に呼んでもらっている限りは、まあ、その映画の話をする目的を見失わないようにしなきゃなと思ってて、それ何かっていうと、その、自分の知識とかをひけらかしたりとかはもう論外だけど、その、ただ単に、その、黄色いお花が好きですって言ったってさ、その、他の人は赤い花が好きかもしれないし、まあ誰かよくわかんない石山ってやつの個人の趣味とか聞かされてもしょうがねえなって思ってて、だからなるべく自分っていうのはそこにはあんまり存在させずに、まあ完璧には無理だけど、なるべくリスナーの人がその映画に興味持つってことだけを考えるってお話しするっていうのがもう市場の成果だけど、まあ実際そういかないんだけどさ、なかなか そう。でもまあ、それが一番楽しいなと僕は思ってるし、自分はほら、町山さんの映画の、その映画特典とか聞いてて、ああ、映画ってこういう見方も面白いんだっていうのを最初に思ったから、あと映画について話すのも面白いんだなって思ったから、なんかこういうのやるようになったっていうかね、そういうとこあるから、やっぱそっちが大事だなと思ってる。っていう話は、雑談としてどうなんでしょうかっていう。
まあ、いいじ
はあ
ゃ
るんだけど 雑談なのかこれっていうね。
ない。まあ、でも、なんかね、ユニーユネクストの中でこんなことをまま
あ
とまって
ね。
喋れないですからね。
まあね。まさに雑談の恩恵かもしれないけど。ロンペさん、ほら雑談の時ってさ、基本的にその相手任せだからさ。
そうなんで
まあ、
す。
それができるようにこの雑談会をやってるわけなんだけ
はい。
ど。
すごい気を抜いて聞いてる。
なんかさ、まあでも言ってるか、ちゃんと自分の意見も。そうだね。だからほら、この時期になると、やっぱり、ケンス君とやってるさ、やつもそうだけど、映画祭の話が多くなるでしょ？だからなんかほら、映画祭以外の話も入れとこうかなと思って。
まあ確かにね、まあ立地的なものもあって、映画祭どうしてもね、見たいけど見に行けないよって人もたくさんいると思うので、そういう人ではね、ちょっと、あまり興味のないものが続いていることもあるかも。だから、あれ、ケンス君ともちょっと話したけど、僕とかが紹介するときには、今回はこの映画の監督の作品の新作が来ますけど、過去作は今 U-NEXT で見れますよっていう情報とかをなるべく入れようとして、映画祭来れない人でも、そうなんだと思って、ちょっと U-NEXT とか Amazon、今配信時代だから、その過去の作品
そうで
結
す
構ある
ね。
から、ちょっとそこだけでも見ていただいて、映画祭ってのはこういう作品が上映されてるんだっていうのを、雰囲気だけでも知っていただいて、まあ、いつかね、一本でも映画祭で見るとそう楽しいなって、
そうっすね。
思うのね、垣間見ていただければって思ってるんですけどね。
あれすげえ面白そうだったもん。ネットフリックスのさ、限度だっけ？なんかスケ変なやつあったでしょ？
そうです
あれ
ね。
の監督のやつがフィルメックスに出るんだっけ？
そうですね。
ちょっと見たいなと思っちゃったな。
そうですね。だから、限度は、ちょっとディーンで、やってる暇ないんで、僕は見ちゃうと思いますね。
あ、そうかそうか。まだ見てないんだ。
見てないです。
ああ、そういうことか。あと、息子の面影か。
あれはね、
あれもね、
素晴
あれ
ら
は
しい
U-NEXT かな。
ね。 新作しますから
ね。
ね。
そういうのも楽しいよな。でもね、僕本当にだから、忙しい忙しいっていつも言ってますけど、なかなか映画見る時間が作れなくて、本当にこの Digin U-NEXT の課題の作品しかほぼ見てないんですよ。
いやいや、結構周辺作を見てるんで。
そうそうそう。だからその周辺作と課題のその本命のやつとね。そう。だから本当、それ以外のその映画、映画館行って、そのシビル・ウォーとか悪魔と夜更かしとか、本当に見てえと思ったやつしか見に行ってない。から、その映画祭とかのさ、映画って本当にだからさっき言ったみたいに、その、まだ誰も足を踏み入れてない魔境だからさ、面白いかどうか見てみなきゃわかんないわけじゃないですか。前作とかあったならともかく。だから、そういう賭けに出れないんだよね、その。その本当にもうこれは評価は絶対、シビル王なんか間違いないわけじゃないですか。だからそういうのしか本当に見に行く気が起きないというか、外しをしたくない。そういう時間が取れない。外し
じ
て
ゃ
る場合じゃないっ
もう、
ていう。
ピンポイントで、その映画祭の会期中で、1回とか2回しか上映されないし、しかも事前にチケットを、
取っちゃうんだよね。
取らなきゃいけないっていうのは、すごいハードルが高いんですよね。
そうだね。でもそれはほら本当にやっぱスノブなさ、映画、シネなんつったっけ？
シネフィル？
シネフィルのあなたたちに課せられた使命だよね。だからみんなのための踏み台になっていただいて。で、面白かったよって言ったら俺がもうそこを、レッドカーペットみたいなのタラタラタラタラって引いて、悠々と歩いて見に行くから、人柱になってくださいっていう。
でも、石山さんがさっき言ったその外せないって話あったじゃないですか。やっぱり一度コロナで、映画館閉まった時あったじゃないですか、コロナの。で、あの後、映画館限定的に開いたりして、ただ、ちょっと僕家の事情とかもあって、かなり通常見てる本数より劇場で見る本数が制限された時があったんですね。2020年とかのあたりって。その時にやっぱり厳選するんですよ。
そりゃそうだ。
面白い映画っていうのを厳選して見に行くと、で、本気で選ぶと本当外さないんですよ。ね、でもその時に僕は、
やっぱ面白くないんだね、それじゃ
そう
あ。
なんですよ。これ面白くないなって思い出しちゃって。
もう、わかんないもんね、ドキドキがないもんね。
そうなんですよ。だから、その時で自分が見る本数がまた戻ってきて、外れの映画とか見るじゃないですか。
嬉しいんでしょ、もうそれが。
そうなんですよ。それが、やっぱこれだよなって思ってしまうっていう不思議な感覚。
わかるんだよな、それもそれで。
だから、それって、やっぱ映画は、見始めた時はあんまりわかんなかったけど、やっぱり継続的に、
なるほど
劇
な。
場で映画見た時に、そこすら楽しくなってきた。映画、コース見てきた人は多分、誰しもそういう思いってあると思うんですけど、やっぱね、それは感じたな、改めて感じたなっていうのが、コロナ禍だったなって感じです
なるほどな。そんなことコロナ禍で悟った人はあんまいないんじゃない？ あ、いる
や、
か。
僕は
いる
実
か。
はいる
結
んじ
構い
ゃ
る
ないか
か。
なって思ってますよね、
音楽ファンとかもそういうのあるかもしんないな。
外れを作る楽しさみたいな。
そうね。それが余裕だもんね。だって人間としてのね。文化的な成熟ってのはそういうところかもしれない。
映画の感想、また話戻りますけど、映画の感想文化が結構、SNS の登場とか、ブログとかで、盛んになった時に、やっぱ、映画の、いい感想じゃなくて、悪い感想を楽しがるって文化って生まれたと思うんですよ。
なるほどね。
僕はそれあんま好きじゃないんですけど、ただ、僕が常に面白い、映画見て面白いと思ってるわけじゃないし、やっぱりね、そこで、ああ、がっかりっていうのもあるんだけど、大きな声では言わないけど、やっぱそこすら楽しめるなとは思ってるって感じ
なるほどね。サイコゴアマンとかそういうやつか。
そうは言ってないですけど
あ、
ね。
そうは言ってないか。なるほどね。わかりました。なとこ？ いつもほら、雑談会の時にさ、この話、この話、この話しましたっていう、書くでしょ？今日はあんまり書くことないんじゃないの？
作品名では出しにくいですね、
あ、
多
そう
分
です
ね。
ね。うん、
そう
まあ、
ですよ。
どう料理してるか、じゃあ楽しみにしておくということで。ちなみにね、もう、今日、だからこれ、一個収録してから雑談会撮ってるわけじゃないですか。で、今日選んだ作品も相当な有名作なんだけど、この
話した作品ね。
次、うん、この次はね、もう、もっと土名作をね、選ぼうとしてて、
それ僕まだ聞いてないやつですよ
まあそう
ね。
ですけど、もう決めてあって、これはもうたま、多分、U-NEXT 史上一番土名作だと思います。
マジで、さら
まあ、
に？
さらにあるよ。さらにあるよ。うん。さらにあるからね。もうこれやったらもう本当に満足かもしれない。
僕今、二択で、古いのと新しいのどっちかで迷ってるんですけど、どっちがいい
新しい
です
方がいいん
か？
じゃない？新しい方がいいん
新しい
じゃ
方
ないで
がいいです
か。
か？
俺がだって
珍
古
し
い
く。
もの、うん。
ああ、そうなん
まあ
だ。
古いのばっかりもさ、聞いてる人じじいばっかりになっちゃうからさ、
じゃあ、た
もう
ま
ちょっと、
には新しい
た
の。
まには若いのも行きましょう。いや、
わかりました。
自分で選んで、それは。自分で選んで。
どっちでもいい。どっちにし
あ、
ろ、次の年内
あ、
に2
そう
本
なん
で
で
や
す
ろうか
ね。
なとは思って
ああ、
たんで
どっ
す
ち
け
が先
ど。
に来るかなだけなんだ。
わかりました。
わ かりました。
新しい方にしようかな。
よかった、じゃあ、それは。あ、そっか、じゃあ、あさって、じゃあ、あれだ。東京国際映画祭のチケット取りの日だから、
そうですよ。
ロンペさん頑
土
張っ
曜
てく
日
ださい
ね。
と。ここからエールを送っときます。
本当ね、この発売のせいで、
うん。
目黒シネマの杉田教授監督の特集に行けないっ
ねえ。
ていうね、
それ、
悲
なんで
し
いけないの？だってネットでできるわけでしょ？
い。いや、もう無理っすね。
もうそんな感じなの？ いやいや、そのなんか合間合間でさ、ピッピッピッピッとこう携帯でできるわけでしょ？そんな感じじゃないんだ。
4回に分かれてるんですね、発売時間が。で、最後にコンペの発売が来るんですよ、6
あ、
時に。
そういう感じなの？
で、そこら辺からそのね、夜映画あるから、ちょ
も
っと無理なんです
う、
よ
その
ね。
時間を空けとかなきゃいけないんだ。
だから、もう、僕予想できるんですよ。その会期が発表された時点で発売日ここだっていうのが予想できるから、もうそこはもう何にも予定を入れないようにし
一大事じゃん。
てる。本当
そうなの？まあいいですけど。
なので、ちょっとね、
健
皆
闘
さ
を
ん
祈り
楽
まし
みに
す。
し、皆さん頑張りましょう。
これが配信されてる頃には、じゃあその成否も分かってるわけですね、きっとね。
そうですね。
はい。
頑張りま
健
す。
闘を祈ります。はい。
こんなとこですかね。
ですね。
というわけで、石山さんとの雑談会でした。シネマクティフ東京支部の音声配信。また次の回も聞いてください。よろしくお願いしま
風邪
す。
ひかないように。